君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大の学生の多くは高専、高等専門学校から来ているのはご存知かと思います。高専は今、高専同士教師の人事交流制度を設けて、よどみがちな先生の人事に刺激を与えています。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は高専技科大人事交流制度により、豊田高専から1年限定で技科大にやってきている建築都市システム学系、松本義孝准教授を訪ねます。
松本先生は技科大にはいつからいらっしゃるんですか？
ですね、今年の4月からこの技科大に参りました。あ、
それ以前はどちらにいらっしゃったんですか？
それまではですね、同じ愛知県内の豊田高専、はい、愛知県豊田市にある豊田高専、教員として7年勤めていました。
豊田高専の先生から技科大の先生になったということなんですか？
はい、そうです。高専機構ですね、はい、には人事交流制度というものがありまして、高専間もしくは高専大学間で、人事交流をするという、その制度を使って、この4月に技科大に参りました。
先生をこう交換するような制度ですか？
そうですね、うまく会えば交換ということなんですけれども、私の場合は交換というよりも、私が来たと。
あ、技科大からじゃあ豊田高専に代わりに先生が行ってるかというと、そういうわけではなくて。
そうですね、技科大の先生は一人岐阜高専に行かれました。
へ
え。岐阜高専から豊田高専に先生が見えて、
3段階スライド方式で。
そうです、それで交流が成り立ってます。
そんな制度があるんですね。
はい、数年前から始まった制度です。通常はなかなか外に出ることないので、本当にいろんな刺激をですね、こちらの技科大でもらっています。
この豊橋技術科学大学っていうと、豊田高専を卒業して入学している学生さんも結構たくさんいると思うんですけども、あれ、松本先生とかなったりすることもありますよね？
もちろんありますね。よく言われるのは、なんでここにおるの？
そうなりますね。豊田高専ではどんなことを教えてらっしゃったんですか？
主に専門科目ですね、土木の中の環境学を教えてました。
土木の環境学も豊田高専では扱ってらっしゃるんですね。
そうですね、普通高校とは違って、もちろん数学とかですね、国語とかというのも学びますけれども、もうより専門的な、工学のことも学びます。
一部もう大学みたいな雰囲気で勉強している。国語や数学とか英語とか、そういう授業もありつつ、専門分野のゼミみたいな形で、
はい、彼らは卒業研究も立派にこなして卒業していくんですね。
通常のクラスとは別に、なんかこう研究室みたいなところに集まって、
はい、研究室に所属をして1年かけて卒業研究を行います。
じゃあ担当の教官っていうか教授みたいな先生がいて。
はい、その通りです。
もうそういう部分では大学みたいですね。
そうですね、非常に大学に近い雰囲気があるかと思います。
でもやっぱりこう技科大の学生さんと高専の学生さんは雰囲気的にやっぱり違うものっていうのはあるよ、感じられますか？
はい、一番強く感じるところは、やっぱり大学の学生はですね、非常に自主性というかですね、のもありますし、彼ら自身自立してるなというのは感じます。
大人だから。
そうですね、もちろん年齢を重ねたというのもあるかもしれませんけれども、高専と違って特に研究だとかですね、そういったところで、自分の力で何とか解決しなくちゃいけない、自分の力で進まなくちゃいけないというところがですね、高専よりも非常に強くありますので、自主性自立性というのは養われているかと思います。
僕ら普通の高校から普通の大学に行った場合も大学冷たいって最初打ちひしがられましたけれどもね。
そうですね、うん、本当そう思います、
ね、高専生だと割と先生が結構細かく面倒を見てくれるところがやっぱりあるわけですね。
そうですね、特に低学年はまあ、すごく手取り足取りというわけではないんですけれども、うん、大学に比べればもちろんそういったところはあります。
それは最初の基礎知識を得るためには必要なところで、そこから冷たくしてたらついてこられなかったりもしますもんね。
そうですね、徐々になんですけれどもね、うん、やっぱり僕も対応を学年によって変えてて、学生からは時々ですね、なんか急に冷たくなったなと、最近の授業は冷たいよねとか言われることがあってですね、
段階段階がやっぱりあるわけなんですね。
はい、私はそういうのは意識をしています。
やっぱりこの研究っていうとある程度自主性を持って臨むことが望ましいわけですよね。
はい、まあ、将来のことを考えてもですね、うん、特に高専生は就職することが多いので、うん、卒業後就職することが多いので、まあ、社会に出てもしっかり独り立ちをして、うん、まあ、社会のために働くことができる人材という点からすれば、やはり自主性というものは僕は強く重んじられるべきだと思います。
高専って5年間行くんですよね。
はい、そうです。
やっぱり1年生と5年生じゃ
違います、ね、
先生の期待するところは違いますもんね。
違いますね、うん、もう本当に1年生はうぶって言っては悪いですけれども、うん、非常に中学卒業したて、顔立ちも、うん、子供の面影があるんですけど、5年生にもなると、まあ、ひげも生え
もう20歳ぐらい
ですね。20歳ですね、はい、そうですね、うん、
と大人ですもんね。
そうですね、大人ですね。それを言う16歳から20歳ぐらいものまでの彼らが、うん、まあ、一緒に生活するっていうのに高専の面白さがあるかもしれませんね。
そうですね、高専から、人事交流制度でこの1年理科大に松本先生いらっしゃるわけですよね、
はい、そうです。
じゃあ次の春が来たらまた戻っちゃうんですか。
はい、そうです。来年の4月に豊田高専に戻ります。
理科大がすごく気に入っちゃっても、
すごく気に入ってる途中なんですけれども
そうですか。高専に行った時と今こうやって理科大で教えていらっしゃる時と、やっぱりこう先生のこの1日のスケジュールっていうのも変わってきてますか。
変わってきてます。例えば高専ですと、まあ、ホームルームはないんですけれども、うん、朝学生の様子を見に教室に行ったりですね、うん、部活などを見回ることもあったりですね、何か学生がトラブルを起こすと、うん、注意をしに行って、うん、学生指導あったりですね、うん、寮がありますので、うん、月に一度宿直があったりとかですね、そういった学校の業務が多いんですけれども、うん、理科大はどちらかというと研究室がベースになって、うん、授業ももちろんありますけれども、うん、研究ベースの生活という面では大きく異なりますね、はい、けど大学は大学なりにより苦労しているというですね、先生の業務の多忙さというのも身に染みて感じているところもありますので、うん、まあ、どこでもですね、やっぱりそれぞれ皆さんが、まあ、教育機関としてのお仕事、まあ、使命を持ってというですね、志を持ってというか、うん、こなされているのはすごくひしひしと感じているのは同じですね、
はい、で先生のご専門は、
はい、土木の中の環境です。
ああ、土木っていうと僕らね、ヘルメットかぶってつるはし持ってっていうイメージがありますけれども、はい、今日お話伺っている松本先生は白衣で、
土木というと、まあ、一般的には道路とかですね、うん、橋とかトンネルといったイメージ、社会インフラのイメージが非常に強いかと思いますけれども、はい、まあ、近年、まあ、最近ではですね、こういった環境保全とかですね、環境枠っていうのも土木の一部として認識されてます、
うん、それ橋や道路を作るときに環境を度外視しては成り立たないっていう時代だってことですか。
そうですね、あと、まあ、土木の中の環境の始まりは、うん、実は上下水道、
はい、
上水道下水道から始まりました。そこは水を処理する、水をきれいにするというのがメインだったんですけれども、うん、そこから最近はですね、まあ、水辺の保全、大気の保全、うん、まあ、公害問題があってからなんですけれども、そういう環境と国土保全というものは切っても切れない間柄になったというところです、
うん、先生は具体的にはどういう研究をしてらっしゃるんですか。 か。
はい、私はですね主に、川だとか湖といった水環境の水質の調査を主にして研究を行っています。
実際に川に行って。
はい、そうです。
何川に行くんですか先生。
そうですね、豊橋ですと例えば義科大の近所に流れている梅田川、西野川、何かに行ったりすることもあります。
で水質を調べてくると。
そうです、川の水をサンプリングって言いますけれども、はい、採水をして、それを実験室に持ち帰って化学分析を行います。
そのフィールドワークしている先生たちの写真が、これ先生ですか。
そうですね、
後ろ姿ですけども。
後ろ姿ですね、はい、
先生の面影ありませんで、どっちが、
こちらですね。
あ、こちら赤い方が先生ですけれども、はい、ブカブカの服着てですね。
そうですね、あのウェイダーといって、はい、胴長を履いていきます。
あ、水に入って鮎とか釣ってる人が。
はい、履いてるやつですね、
あれ、
は
い、じゃあ水の中にジャボジャボ入ってって水を取るわけですか。
はい、
川の中に入るのって怖いですよね。
初めはそうですね、あの、うん、学生たち、今の学生たちはあまり水の中、特に川とか湖で、うん、水辺で親しんだことはないので、
う
ん、
でも水辺で親しむのとズボズボ入っていくのとはわけが違う気がしますけどね。
わけが違いますね、確かにね、うん、好きな子は結構好きでこんなことがしたかったとかって、
うん、でも入ったら気持ちよさそうだから入るわけじゃなくて研究で入るわけなので、流れがすごく速い川だとかすごく汚れてる川とかそういうところに入っていくわけですよね。
そうです、あまり嬉しくない場所に入ることも多々ありますね。
雨とか降ってたら最悪ですね。
そうなんですよ、雨が降ってる時こそですね、うん、まあ、普通の人は雨が降ってると嫌だなと思うかもしれませんが、うん、我々は雨が降ってると、うん、よし調査の時が来たと。
水かさが増えてるからですか。
そうなんです、水かさが増えると、うん、皆さんもあの見たことがあるかと思いますけれども、うん、川の水の色が大きく茶色く濁ったりとかですね。
それだいぶですねそんな時にあの川見に行かないようにしてくださいって FM 豊橋でも放送でご案内してるんですけれども、
普通ね、うん、あのそうなんですよね、川の近くに寄らないことが必要なんですけれども、うん、我々はそういう時こそですね、川の水水質がどう変化したかっていうのを調べることが一つの大きな仕事なんですね、
はい、でももう茶色く濁っちゃった濁流になってる時って注意報警報出ちゃってますよね。
出てるんですよね
そういう時に行くんですか。
はい、これが我々の使命だと思って。
土木だったんですねやっぱり
あ、川というものは、まあ、365日ですね眠らず流れているものですから、たとえ雨が降ったとしても川の水かさが増しても台風が来ても川から海に物が流れていくっていうには変わりがありません、なので、まあ、晴れた日しか調査を行わないというわけではなくて、はい、まあ、過酷な状況であっても、まあ、その時こそですね、貴重なデータが得られるというわけで、大切貴重なデータが得られるということになります、
はい、もちろん晴れた日に行くこともじゃああるわけなんですね。
あります、う
ん、いつでも行ってたくさんとにかく資料を集める、
やっぱり足で稼ぐというのがやっぱ我々の基本スタイルになるかと思います、
はい、でこちらあの資料の、ね、航空写真、川の航空写真があるんですけれども、これ木曽川。
はい、木曽川です。
これ豊田高専時代の資料ということですね。じゃあ木曽川だと。
はい、あと今も継続して調査を行ってます、
うん、ちょうどねあの木曽川の名神高速の橋ですとか新幹線の橋とか、あとは名鉄の木曽川橋とか、この辺一宮市と岐阜羽島から笠松にかけての木曽川の写真で、僕が幼少時代を過ごしたフィールドですので非常に懐かしいんですが、僕らが子どもの頃を過ごしていた木曽川に比べると、なんか砂浜が減って木がたくさん生えて森みたいになってるんですね今。
そうなんですよね、今おっしゃられたように、うん、川の中に森があるんですよね、
うん、
林というかね、
うん、これはなんかこう公園みたいに整備したっていうことなんですか。
そういったわけではないんです、うん、まあ、河川の防災上ですね、うん、木曽川の川底をですね以前掘ったんですね。それによって木曽川の水位を下げて、はい、雨など洪水の時に、まあ、波堤しないように しているんです。
あ、それ大事なことですよね。
はい、とても大事なことだと思います、
うん、僕らのあたりの木曽川も堤防二重堤防になってましてね、
はい、
洪水絶対嫌だっていう感じ で、
そうです、ね、
いつも浚渫の船が来ていて、はい、一生懸命掘ってたんですけど、
もちろん人の命とか財産を守るためには、うん、そういったあの河川改修は必要だったんですけれども、うん、その結果何が起きたかと言いますと、川のあちらこちらがですね、陸地化してしまったという状況が現れました。
掘ったから
ですね、水位が下がったからですね。
とどうですか、環境としてはどうなんですか。
木曽川にはあの明治時代に川の氾濫を防ぐためのいろいろなものがあの作られました、うん、でそのおかげもあって、川の中にですね、水たまりのようなたまりといったり、はい、ワンドといった水がとどまるような場所があったんです。
そういったところがなくなっちゃった、
そういった場所がなくなっているわけではないんですけれども、うん、そういうところを住処としていた生物にとって、うん、陸地化してきたおかげ、まあ、森林のような状態になったおかげで、うん、葉っぱだとかですね、そういったものがたくさん水の中に入るようになって、うん、水質が悪化してきたんじゃないか、うん、そして生物の生息場所が奪われてるんじゃないかっていうことが言われています。
葉っぱが入ると嫌なんですか。
葉っぱなどが入るとそれを微生物が分解します、うん、で分解する際に酸素を使って分解するんですね。
息苦しくなるんですね。じゃあ
そうです、そうすると葉っぱを食べた分酸素も使うので、うん、そこが酸素がない状態、すなわち息苦しい状態、うん、貝だとかですね、うん、水の底を住処としている生物にとっては非常に、住みにくい状況になってきて、
じゃあこれ単に森になって気持ちよくなったねじゃなくて、環境としてはすごい変化で、それまでワンドたまりに住んでいたお魚たちがもういなくなっちゃうっていうこともあるわけですか。
そうですね、あのここに以前住んでたあのタナゴという魚の種類のイタセンパラというのが住んでたんですけれども、
はい、今いないんですか。
いないことはないんですけれども、うん、絶滅危惧種の指定がされています。
そうなんですか。
はい、でタナゴの魚の特徴が、うん、卵をですね貝の中に産むんです、
はい、
ということは貝がいないと繁殖できないということになります。
あ、じゃあ葉っぱ溜まっちゃダメなんですね。
そうですね、そこが酸素のない状態になると貝にとっては大変住みづらい、イタセンパラもそれに伴っていなくなると。
難しいですよね。でもね、でも自然が一番っていうんだったら、じゃあ木曽川も豊川も氾濫して水が引いて肥沃な大地をもたらし、また氾濫して引いて肥沃な大地をもたらしっていうのは、ちょっと人間には辛い激しい環境変化ですもんね。
そうですね、人にとってはやはりマイルドなというか、うん、できる限り川は川の堤防の中を通っているもので、うん、というのが一番あの経済を発展させたりですね、うん、住みやすいところではあるんですけどね、
うん、じゃあそこをなんとかならないかっていう期待が先生の創建にかかってるわけですね。
そう言っていただくと非常に心強いというかですね、あのこちらも励みになる部分ではあるんですけれども、うん、やはり土木これからですね、今まで、作ってきた土木の考え方と、今後守らなくてはいけない生態系多様性さというものをいかに融合していくのか、そういった時には土木だけの知識ではなくて、うん、生態学の方とか、はい、社会学の方とか、はい、そういった方たちとも連携をしながら進むことが次のステップになるのではないかとは考えています。
あ、なるほど、土木分野だけじゃなくて。
そうですね、
技科大にもいろんな分野の先生がいらっしゃいますからね。
そうですね、
ぜひお友達この1年でいっぱい作って。
そうですね、皆さんとてもユニークな方が多いので、
はい、
今後まあ、知り合いを作って今後とも発展できるような関係性が作れればと思っています。
人事交流制度いいですね。
いいですね。
あのこの1年で先生はまたトヨタ高専に戻っちゃうということですけれども、そしたらぜひ学生さんたち刺激して、うん、
できれば豊橋技科大に、うん、まあ、進学してくれる子が増えればまた、うん、僕も嬉しいですし、うん、
でぜひこの分野をね、なかなか1年2年で答えが出る分野じゃないですよね、環境って。
そうですね、
と先生の子供たちの子供たちがこの分野で活躍する日には 素敵な自然と人間の両立ができているかもしれないですね。
そういったことが、まあ、研究の成果として出てくれば喜ばしいことではありますね。
うん、松本おじいちゃんがにっこりする未来が見えるような気がしますね。先生どうもありがとうございました。
いえ、こちらこそどうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナーです。さて、今日お話を聞きました松本先生の業界用語は
光線。光線という言葉を今アルファベットで書いたんですけれども、光線には今日本人の他に海外からも毎年5名、まあそれ以下ぐらいの留学生が来ています。光線も日本人の学生だけでなく、海外の学生たちとも、海外の学生からも受け入れられるようになって、義科大と同様非常に国際色が出てきています。特にトヨタ高専は、留学に行く学生も多くいて、多文化多言語というところまでは行きませんが、かなり文化的にも多様な状況が、できてきているのかなとも思います。あと、インターンシップという制度で、高専がこれから海外に出て行ったりすることも多くあります。これは高専の卒業生が海外で働く機会が非常に多くなってきたこともあって、高専が世界とつながり合っていく、そういったことが多くなってきました。今後は、こういった高専が、世界に出ていく、もしくは、世界から認められるといったような願いも込めて、高専、これをアルファベットで記しました。
大切ですっていう人はあまたいます。しかしトライボロジーは大切ですなんていうセリフがこの1週間地球上で何度交わされたことでしょうか。単語はマイナーですが、その役割は非常に重要。次週11月17日の天白の城は、あらゆる機会はもちろん、最近は人工関節などでも要求されるトライボロジー、つまり摩擦摩耗潤滑のテクノロジーのお話、義科大機械工学系竹市義則先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。